京都歴史回廊協議会絹かけの心。こんにちは、京都歴史回廊協議会清水則夫です。絹かけの心、このコーナーでは京都歴史回廊協議会の活動を紹介しながら京都北西部の魅力を伝えていきたいと思います。
はい、清水さん、2023年最後の絹かけの心でございます。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、今日もゲストの方にお越しいただいております。京都歴史回廊協議会幹事、龍安寺住職の松山裕子さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということは今日は龍安寺についていろいろとその魅力を教えていただけるってことですね。
はい、そうなんです。たっぷりとお話聞かせていただこうと思います。では松山さん、まずは龍安寺についてご紹介いただけますか。
はい、龍安寺はですね、京都市北西部に位置しておりまして、北には金閣寺さん、南には仁和寺さんがございます。こちらの番組のタイトルにもございます通り、絹かけの道の、中央にちょうど位置しております。で、平安時代に、この龍安寺一帯にですね、円融寺というお寺がございました。その後徳大寺というところの別荘になりましたが、室町時代にそちらの別荘がですね、細川勝元がですね管轄するようになりまして、龍安寺が解散されたという歴史がございます。
なるほど、歴史があることがよく分かりました。
そうですね、
そうか。では、
はい、
では今お話しいただいた絹かけの道から、はい、北側に広がる山、これまで多分、はい、龍安寺さんの敷地やと思うんですけども、この敷地の広さはどのぐらいありますか。
そうですね、全部山の方まで合わせますとですね、約15万坪ございまして、東京ドームで言いますと約 10.7 個分ございます。はい、
すごいですね。
もう 10.7 個と言われても
分からへんけど、想像
がつかないですね。
はあ、すごいですね。大きい、大きな、ね、その今お山っていうお話がありましたけれども、
はい、はい、あ、そう、あ、これ知らない人多いと思うんですけども、このお山には御陵天皇のお墓があるんですよね。は
い、そうですね、龍安寺の住所が、右京区御陵の下町というんですが、この御陵というのが、まさに龍安寺の裏の御陵を指しておりまして、朱山という山が裏にあるんですけども、そちら朱山七陵と言われてまして、7名の、まあ、だいぶ昔になりますけども天皇御陵が、ございます。
7つ。
朱山ってどんな字書くんですか。
朱色の朱に山と書きまして朱山。
朱山、はい、で、あの御陵の陵なんですね。7つ。でも そんなのあったのって、そうです、ね、ご存知ですか。
いや、私もこの住所を見てちょっと調べながらわからないんで、
はい、
住職とお会いした時に聞こうと思ってたんですけども、そういうこと
ですね。そういうことだった、はい、御陵の下町ですか。
はい、
はあ、なるほど、そういうことだったんですか。
これをお参りすることはできるんですか。
もちろん御陵の中はですね、一般の方は立ち入ることできないんですけども、はいはい、その前まで続きます参道はですね、参拝されてる方もおられます。
そうなんだ。本当にご存じない方の方が多いんじゃないかな。
そうですね、
と思いますけれどもね、
はい、ということはその御陵の中は、宮内庁の管轄ですけど、
そうですね、
その周囲は龍安寺さんの敷地。
あ、そういうことになります。はい、
ですか。
これは違うところで教えていただいたんですが、ここでお寺を修復するための木材を育てられてるんですか。
あ、そうですね。
あ、そうなんですか。うん、はい、あ、このお山で、ははー、それで文化財を保護していくっていうことになるんですよね。うん、
この話は先月こちらでご出演いただいた並切不動寺の島住職、
はいはいはいはい、
あの不動寺が目の前が龍安寺さんの 山につながってまして、はい、この木材は修復させるために育てられてるんだよというふうに教えていただきましたんで、はい、
そうなんですね。
ここでつながっているんです。
本当だ、つながってますね。
つながってきたんです。
いやでもその7つも御陵があるなんて本当に知らなかったんですけど、あのやっぱりね、私たちも一般人っていうのも変ですけども、龍安寺って言ったらもう石庭、石の庭っていうイメージすっごくあるんですけれどもね。
そうですね、うん、もうこれが一番有名やと思います、うん、ね、外国の方が特にこういろんな案内で知って来られてるんですけれども、この石庭についてではお話しいただけますか。
はい、石庭、龍安寺といえば石庭という言われるように、非常に枯山水庭園としては日本を代表する石庭かと思います。で実は、誰が何の目的で作ったのかっていうのが、全く分かっておりませんでして、まあ、ある程度は推測できるんですけれども、応仁の乱の後に策定されたのではないかと推測されております。はい、で当時はやはりあの室町時代から、戦国時代移り変わる転換期でもありましたので、まあ、そういう戦乱が増えてですね、その日生きていけるかどうかの、まあ、武士が精神的な支柱としたのがこの、我々の臨済宗でございます。まあ、あの非常に親和性が高くてですね、龍安寺石庭は、まあ、非常にシンプルなんですが、まあ、非常に奥深く堅牢な、作りとなっております。はい、
なるほど
ね。
今ので精神の部分がちょっと分かったような気がします。まさに先ほど鈴木さんのお話に計らずもあったように、今戦争しているところが世界ではあります。やはりそこで その戦士たちの心を考えると、やはり心の平安を求めてこのような石庭を求めたんじゃないかなというように推測されるんですよね。
そうですね。
枯山水で、
そうそう、枯山水で、よくお写真を皆さんもご覧になったことあるかもしれないんですけど、白川砂と石、大小石が並んでるんですよね。
そうですね。
ね、
はい、
ね、これによりますと15個
そうです
か。
はい、
ははそれがもう本当にシンプルなんですよね。
うん、
そうですね。枯山水っていうので、なんか私がね、ちょっとね、ちょっとだけ勉強させてもらったのだと、はい、何ですか、虎の子渡しとかいうのもあるんですね。はい、虎の子渡しの庭とも言われてるんですよね。はい、うん、なんか、ちょっと説明してもらっていいですか、松山
さん。ですね、虎に3匹自分の子供がいるとしますよね。
はい、
でそれを対岸に渡していくっていう話なんですが、
はあ、
その3匹の子供の1匹がですね、まあ、非常に獰猛なんですね。あの他の子を食べちゃうっていう。でそれをいかにしてこう順序よく対岸に渡していくかという、まあ、昔の中国の故事がございまして、でその、図がですね、その龍安寺石庭の配置に、石の配置に似ているということで虎の子渡しという。
はい、
なるほど。
てか、まあ、昔の方が ね、そう感じられたみたいです。
そうなんですね。はい、その中国のお話からのあれもあるわけですね。はい、
そうですね。
はあ、はい、聞いてみるもんですね。
まあですね、それはちょっと私も
そういうことだったんですね。はい、知らなかったです。あ、そういう意味で、
そういうつながりがあったんですね。
ああ、そっか。もう庭もう本当に有名で、よく皆さん、ね、あの 庭先というかね、そこでじっくりと皆さんご覧になっている。他にもあるんですね。
そうなんです。この枯山水庭園の他にもっと古いお庭として池が、治水式の庭園がありますね。共用地、
はい、共用地と申しまして、はい、まあ、本当にあの鏡のようなあの池なんですが、うん、まあ、特に今からですね、冬は雪が積もりまして、まあ、本当に水墨画の世界にいるような、気持ちにもなりますし、まあ、あの春夏秋冬、いろんな表情が見れてですね、まあ、こちらはもともと龍安寺が室町時代にできる以前に作られた平安時代からある池でなので、まあ、当時の面影も感じていただける池かなというふうに思います。
すごい、名前の通りですよね、鏡の ね、これは何て言うんですか、ね、
陽石、
陽石の陽ですよね、に池ですよね、はい、まさに鏡で、
そうか、陽子か、なんか陽子ですね、鏡のようなという、
そうかそうか、
陽子のようで鏡のような池という、
そうですね、
名前なんですね、
あの石庭とはまたあの違うようなね、あの印象が、
そうですよね、はい、枯山水と大池っていうのが、ね、
治水式の池というの、まあ、これが平安時代の治水式庭園しかなかったと聞いております。
治水式の
室町ぐらいから石庭、はい、枯山水ができてきたと聞いておりまして、はい、この2つが楽しめる、うん、また2つで違いを季節ごとに感じられる、ね、お寺場所、まさに京都、ザ・京都の龍安寺さんはい、ですね、
もうまだまだいっぱいあると思うんですけども、はい、松山さんからこれっていうおすすめのスポットをちょっと教えていただいていいですか。
そうですね、あの石庭の、裏にですね、地足の筑梅という筑梅がございまして、まあ、筑梅というのは難しいと思うんですが、はい、まあ、神社でもよくあるようなですね、手を清める鉢ですね、
があります、はいはい
はい、この筑梅はですね、まあ、普通の筑梅とは違いまして、漢字が4つ隠されております。はい、ちょっとラジオで伝わりにくいんですが、真ん中が口という漢字ですね、
はい、
を想像していただければと思います。で、12時の方向からですね、5と書きまして、5の下に口が来るようになります。
はい、
で次3時ですね、
はい、
で口辺に古鳥、唯一の唯一という字です。で下はですね、足という字になります。6時の方向ですね。で、9時の方向に最後ですね、知る、野辺に口ですね、それで知る、その4つ合わせて我ただ樽を知るという、デザインの筑梅がございます。
ほうほう、すごい、
まあ、たった4文字なんですけれども、
はい、
まあ、これは非常にメッセージ性が高くてですね、まあ、人間というのはですね、欲深いので、もっと欲しい、もっと欲しいという気持ちになってしまいがちですけれども、一旦立ち止まってですね、これは本当に必要かどうかっていうのを、問いかけるような筑梅となっております。なので、あの修学旅行生にはですね、まあ、石庭よりもむしろあのそちらの筑梅の方をしっかりと、ご覧いただいてですね、人生の教訓にしていただきたいなというふうな気持ちでおります。
はい、そうですか。いやね、あのちょっと教えていただかないとわからないですよね、これね。
そうですね、あの写真で見るとわかりやすいんですけど、真上から見ると、はいはいはいはい、
あの
古戦ですね、昔の関越通報みたいな、
そうそうそう、あんな感じで書かれてますね。
真ん中の
穴が開いてる、四角いのが口なんですね、
穴開いてるとこ口になって、今にいろんな作りがひっついてきて漢字になってます、
ね、我とただと知ると、足りる、足っていう字ね、うん、足りるというこの字になってるわけですよね、うんうん、それで我ただ、
樽を知る
です、ね、うん、はい、樽を知るですか、なかなか深い言葉ですよね。
またこの言葉も年齢によって感じ方が違うかと思いますんで、
うーん、
まずは今修学旅行生が来てますけども、はい、多く来てはりますけど、見ましたけど、また大人になってきた時にどう感じるか、
ね、うん、今わかんないかもしれないですよね、
う
ん、
そうです ね、
ね、はい、かもしれないけど、後で、ね、
ただ思い返してみたら、あ、修学旅行の時にこんなことがあったなと、
ね、
あの贅沢をしてはいけないという戒めにもなるんではないかなとは思います。
そうですよね、人間の欲ってもう本当にああしたいこうしたい、あの、はい、本当お金欲しいところに行きますよね、はい、
そうですね、
そうじゃないんだと、
そうじゃないっていうことですよね、
はい、はい、足りるということが大事なんですね、
はい、そういうことです ね、はい、
ね、で感謝の気持ちを持って生きていくということ
ですね。
いやいや、これ絶対あの皆さんぜひ龍安寺に行かれましたら、はい、はい、あの見にっていう言い方は失礼なのかもしれませんけれども、あのご覧になるのがいいのではないかと思いますね。
そうですね、またぜひとも今龍安寺さんに来ていただきたいなと思うのが、
はい、
今松山住職細川守弘さん、はい、元首相の襖があるんですね。
そうですね、昨年、細川勝元550年恩義がございまして、それに合わせて守弘さんが、寄進してくださりましたのが今の襖となります。
それが公開されてる。
そうです、はい、
来年は辰年、もうあと1週間ほどで、
そうですよね、10
日ほどで辰年、
はい、
ぜひとも見に来ていただきたい。
そうですよね、ぜひぜひ、あのちょうど本当にね、 辰年でこの竜の絵、うん、はいいですね。あの元首相ですよね、堀川
も細川さん、ね、
森博さんってね、は
い、そうです、
もう結構年いかれて、
そうですね、今現在85歳だと思うんですが、あの非常に年齢を感じさせない、精力的にあの執筆の方、行われております。
いや、はい、あそのお年で書かれた、
そうですね、
令和の時代に書かれた、
そうですね、
ねえ、うん、もうね、政界をね引退された後どうなさってらっしゃる、なんか陶芸やってらっしゃるとかいう話を聞いてたんですけども、はい、絵も描かれてたんですね、
はい、
へー、その細川元首相の絵があの、うん、竜のそれもね絵があるということで、
はい、
あ昔からのその狩野派の襖絵も値打ちはあると思いますが、
うんう
んうん、それと並べてもまさに引けを取らないような、
そうです、ね、
素晴らしい、
まあ、あのご存命の作家さんのねあの作品に触れるいい機会かなと思います。
そうですよね、
はい、
これはいつまで拝見できますか。
来年の春ですね。
春まで行けるんですか、
はい、
まだじゃあ
そうです、ま、だ
ちょっとクレーと忙しいからみたいな方、はい、来年になってから
そうですね、まあ、あの初詣がてら皆さん
本当だ
いらしてください。
そういいですね、はい、ね、辰年でね、
そうですね、辰年ですし、はい、実は乾燥してる冬の京都の方が京都らしいですよね、
あーどうですね、うん、ぜひぜひこの冷たさとともにね風の素敵なその襖絵もご覧になっていただきたいと思いますよね。
そう
ですね、いやあの後でねまたあのフェイスブックの方にもその細川元首相のあの竜の絵も、はい、あのお写真として上げさせていただきますので ね、
ぜひ
ご覧になって本物を見に、
そうですね、本物ですね、これも、はい、
思います、はい、そうか、今日も本当に龍安寺の魅力をあのいろいろと松山さんにお話しいただいたんですが、最後にちょっとリスナーの方にお話し、はい、していただいていいですか。
そうですね、まあ、あの石庭はもちろんですけれども、先ほど申しました、教養地や、細川さんの襖絵、そして筑波絵と、平安時代から、現代までの時代をの変遷を感じていただけるお寺だと思いますので、また自然豊かな境内をですね散策していただくのも非常に良いかと思いますので、ちょっと寒いのでね、
はい、
あのあれですけれども、はい、またあの皆さんでいらしていただければなと思っております。
はい、はい、ありがとうございます。はい、龍安寺住職の松山裕子さんにお話伺います。松山さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。京都歴史回廊協議会絹掛けの心、今日はこの辺で、次回は来年1月26日ですね、
はい、そうです、もう来年ですね、
はいはい、来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、では今日この辺でありがとうございました。
ありがとうございました。